青い目の人形メリー再会の旅。おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅最終回の放送です。西村さん、おはようございます。
おはようございます。
番組は今日で最後になりますけれども、なんかあっという間のような気がいたしますね。
そうでしたね。本当にありがとうございました。
こちらこそ。まだ人形の旅は終わってはいなかったんですね。今日はどんなお話でしょう。
そうなんですよね、はい、あの番組の最後に新たな2体の青い目の人形のお話をしたいと思います。1体は神戸大学大学院発達科学部の会議室に置かれていますマダリン・エリザベスという人形です。この人形は明治34年姫路師範学校の初代校長だった野口円太郎さんが91年前東京で開いた池袋児童の村小学校に贈られた人形でした。野口さんが亡くなられた後は四女の誠さんが人形を保存しておられたそうですけれども、誠さんのご主人である大西和正さんが昭和46年頃神戸大学の事務局長でいらしたことから大学に寄贈保存されたものと思われます。
そうなんですね。私も取材にご一緒いたしましたけれども、会議室のガラスケースの中に立っていましたね。ブルーのコーデュロイのコート、その下には真っ赤なワンピースを着ていて、帽子にはビーズの飾りをつけた可愛らしいお人形でしたね。
はい、私はいつものように背中を見せていただきました。そしてマダリンは江南幼稚園のローズと同じ工房で作られていて、顔もそっくり、背中に打たれたナンバリングのインクの色や文字も同じでした。ですが資料はほとんどありません。発達科学部の事務長でいらっしゃいます川端清文さんのお話です。
まあ、名前はマダリン・エリザベスと言います。アメリカ人のミセス・フライという方が東京の児童の村小学校に寄贈されたもので、元神戸大学事務局長の大西和正氏から神戸大学のこの教育学部に寄贈されたというふうに聞いております。西村様からもいろいろこの青い目の人形の経緯をお聞きして、ここにそういう歴史的価値のあるものがあるということを改めて認識させられたということと、日本の戦争とかっていうものに対してですね、この人形が本当に生き証人というかですね、そういう感じで認識させられたというところです。
川端さんはこのようにもおっしゃいました。我々は価値も知らないまま保存していたというのが正直なところです。今回取材を受け、ここに貴重なものがあると認識させられたし、戦争の生き証人として改めて人形の歴史、素晴らしさを感じましたと話してくださいました。
言ってよかったですよね、本当に。
そう思いました、本当に。
そして今度はもう一体の青い目の人形があったというお話ですね。
そうです。この番組の第7回目に放送しました江南幼稚園に先日再び伺ってまいりました。そこにローズという人形以外にもう一体西洋人形があり、調べた結果青梅の人形であることを確認しました。
そうなんですね。兵庫県で新しい青梅の人形を発見という、これは大変なことですよ。
はい、そう思いますし、そうなりまして本当に嬉しいと思います。この人形は江南幼稚園に青梅の人形があることを知って個人の方から寄贈されたものと伺いました。もともと確認されている人形ローズを取材するために伺った時は、一見して青梅の人形のいくつかの条件から外れる、例えば目を開け閉めする人形ではないこと、それか布が、足が布製であることとか、その時は詳しく調べられなかったのですね。ですけれども、人形の靴下と靴を見た時に何か引っかかるものがあって、取材を終えた後全国に同じような人形があるかどうかを調べてもう一度見せていただきに上がりました。
そうなんですね。私も取材に伺った時にその人形のことをよく覚えてます、はい、やっぱり靴下がとても印象に残りました。
そうでした ね、 はい、再び伺ってみて、立派な黒いビロードのコートの下は ちょっとちぐはぐな夏のドレスですけれども、どれも手作りでした。そして送られてきた多くの人形が履いているのと同じ靴下と靴を履いていたこと、最後に背中を開けて確認をしました。メリーと同じ工房の人形でした。資料がありませんで、名前も不明な人形ですので、人形交流を88年前に提唱したギューリック博士の孫でありますギューリック3世に名前をつけていただくお願いをいたしました。
ああ、そうなんですか、はい、それは素敵ですね。
新しいパスポートもきっと作ってくださると思います。全国で336体目、兵庫県では11体目の人形発見ということになりました。新しい人形が江南幼稚園で見つかりました。江口理恵園長にお話を伺いました。
詳しい時期はわからないんですけれども、昭和26年からお勤めだった先生がおっしゃったことなんですけれども、新しい人形が見つかったということをお知らせしましたら、もうその時にはすでに どちらかのご自宅から持ってこられて並んで飾ってありましたよということを教えていただきましたので、また本当に新しいお人形ローズちゃんと一緒にずっと昔から江南の子どもたちを見守ってくれてたんだなっていう思いで本当に嬉しく思っています。それで西村先生にお出会いしまして、お人形をね本当心に留めていただきまして新たな発見となったんですけれども、私も嬉しいんですけれども、やっぱり一番喜んでるのがこの人形じゃないかなと思っています。本当にびっくりしたことがあったんですけれども、お人形の顔が今までと全く違ってすごく輝いてるたのがね印象的でした。はい、このメリーちゃんと一緒に西村先生が訪ねて来られるっていう企画を通して、と個人的私個人的にいろんな人とお出会いできたかなって思うんですね。西村先生だとか、あとはまた牛陸先生にお会いできるかもしれないっていうことも含めて、本当にこの青い目の人形の使命でもあるっていう、人と人と結びつけるっていうことを本当に私がしてもらったんだなっていうのを感じています。これからこの人形ですね、ローズちゃんと一緒に新しく発見されたこの人形と一緒に後世にって言いますか、江南の宝としてずっと引き継いでいかないといけないなっていう責任も思っていること同時に、子どもたちには人と人とが出会うっていうことと人を思うっていうことの大切さっていうのを伝えることと、また物を大事にしていこうねっていうことも含めて、ずっとこの人形たちを大事にしていけたらなと思っています。
この番組をきっかけに2体の青い目の人形が加わって残るということになりましたね。西村さん、これで全ての旅を終えたことになりますが、最後に大きな発見をされて、今西村さんどんなお気持ちでいらっしゃいますか？
はい、感慨深く思います。この旅は実は30数年前、私が高砂幼稚園で2体の人形を初めて見た時から始まっていたような気がしています。多くの人との出会いが重なった先に現れた約束の旅かもしれません。人形の使命を知った者に与えられた役目の旅でした。
西村さんの30年間に及ぶ約束の旅ですか？
番組の時間がもっとあればとたびたび思いました。アメリカ中のトイレ人形を探して歩かれた高岡美智子さんの話や、朝越しの人形メリーを守り続けた今は亡き神橋彩子さんの手記、日本から世界に向けて平和大使人形を送った園田天皇皇さんの最後のメッセージなど、まだ多くの話がありましたから。
本当にそう思いますね。もっとたくさん伺いたかったと私もそう思います。
ありがとうございます。でも兵庫県に残る人形たちの傍らにはですね、必ず人がいてくださいました。久しぶりの方、初めてお会いする方、どちらも嬉しかったですが、それ以上に人形の傍らにいてくださってありがとうございます。そんな気持ちが湧きました。人形は言葉を持ちません。だからこそその代弁者はそばにいる方々なのです。戦争中は敵国のスパイと言われて多くの人形が処分された中で、今も残る人形たちをこの幼稚園の宝物です、この町の宝物と言い切る方々がいます。宝物になるまでにどれほどの人が人形に関わり残そうとしてきたかを考えると、私には人形は宝物、この言葉以外表現することができません。 人形は武器ではないからこそ残されてきたし守られてきた、これからも守られていくことを願っています。
88年間かけて宝物になった人形たちなんですね。
そう思いますね。ここにあの高砂幼稚園が新しいアメリカ人形を迎えた平成12年のひな祭り会で父兄が述べた言葉があります。山田さん、読んでいただけませんか。
はい、わかりました。それでは読ませていただきます。青い目の人形が三姉妹になりました。人形を通して子どもたちに、そしてそれ以上に私たち大人に語り継ぎたいことがあります。人形には人の心が宿ると言います。この子どもたちが大人になった時、世界中で戦争という言葉が消え、伝染病や飢えで亡くなる人がいない、そんな時代になっていてほしいと心から願います。こういうふうに述べられています。
はい、今日現在この言葉は叶えられていません。ですが、どんな時もどんな時代にあっても幸せでありたい、平和でありたい、これは世界中の人々の不変な願いです。この人形たちは友情と平和を願い、それを唯一の使命として88年間日本の各地の方々に守られることでその使命を果たし、宝物になってきたと私は思います。
本当にそうですね。多くの方々に出会われてきた西村さんならではの感想ですね。
山田さん、実はこの約束の旅は、私自身の中にある、外にもある、たくさんのかけがえのない宝物に気づく旅でもあったような気がします。どなたの旅の中にも、もしかしたらどこかに大切な宝物が眠っているかもしれません。ここであの番組の制作基金へのお礼を述べさせていただきます。この番組は多くの団体個人の皆様の思いを集めた基金で制作させていただきました。このシステムは88年前ギューリック博士が提唱し、アメリカの270万人、日本では55万人の人たちが動いた壮大な人形交流プロジェクトの基金システムにのっとったものです。プロジェクトの大小ではなく、賛同への思いの等しさを尊くいただきました。番組を終えるにあたり、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。そして最後になりましたが、毎回この番組のラストに流れていた曲、これは実は日本で初めてのパンの笛奏者、岩田秀則さんが奏でておられる彼方の光という曲です。どんな時も彼方に光がありますようにと願う希望の曲なんです。3ヶ月にわたり朝早い番組を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
人形たちとともに、これから友情と平和を願いつつ、この彼方の光を聞きながらお別れしたいと思います。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。